少し想像してみてほしいんですけど、
はい。
新しく出会った同僚とか、あるいは結構仲の友人の顔を思い浮かべてみてください。
まあ何人か浮かびますね。
で、今聞いているあなたも思い浮かべてほしいんですけど、あなたはその人たちの好きなコーヒーの入れ方を知っていたりとか、週末はキャンプに行くのが趣味だっていうことも知っている。犬派か猫派かも完璧に把握しているとしますよね。
そういうことよくありますよね。
そうなんです。そこで大体の人は、ああ私はこの人のことをよく知っているなって思うじゃないですか。
まあ普通はそう思いますよ。親しい関係なんだなって。
ですよね。でも本当にそうでしょうかっていう話なんです。その親しい関係っていうある種の幻想を根底から覆す、ものすごく驚くべき文章があるんですよ。
ええ、それが今日私たちが深掘りしていく資料ですね。
そうです。愛知県にあるフェニックス愛知っていうバドミントン教室のブログ記事なんですけど、これ2026年の8月24日に書かれたものなんですが、
はい。
実はこれ人間関係の本質とか、いわゆる信頼構造論について、もうスポーツの枠をはるかに超えたものすごく哲学的な考察を展開しているんです。
いや、スポーツ教室のブログって聞くと、なんか普通はスマッシュの打ち方とか、
技術的な話とかですよね。
あとは試合に向けたメンタルトレーニングの話かなって思いますよね。
なんか熱血指導みたいな。
そうそう。でもこの記事が挑んでいるのは、本当の信頼とは何かとか、人は極限状態でどう振る舞うべきかっていう、私たち全員の人間関係の根底を揺るがすテーマなんですよね。
だからこそ今回の私たちのミッションは、その生ぬるい幻想を打ち砕いて、人間関係の核心を抜き出すことなんです。
いや、ハードなミッションですね。
はい、でもすごく面白いんですよ。では早速記事の最初の指摘からいきましょう。相手を知っているっていう私たちの日常的な思い込みがいかに浅いかっていう点からです。
ええ。
好きな食べ物とか趣味とか休日の過ごし方とか、私たちってこういう情報を集めて気が合うなって安心しがちじゃないですか。
まさにそこが私たちが日常的に陥る罠なんですよ。
罠ですか。
ええ。記事はですね、そういうプロフィール情報を単なる会話をスムーズに維持するための潤滑油に過ぎないって一刀両断してるんです。
潤滑油、なるほど。
私たちって沈黙が気まずいから相手の趣味とか好きなテレビ番組のデータを収集しているだけであって、それは相手の人間性の核心には全く触れていないんだって言うんですよ。
全く触れていない。それはちょっと耳が痛いですね。
そうなんですよね。周囲から見てあの2人はとても親密だなって思えるような関係であっても、
はい。
実はただ共通の話題が多いだけっていう観察の方が真実を射抜いているっていう指摘なんです。
よし、これちょっと紐解いてみましょうか。
ぜひ。
なんかこれって映画のウィキペディアのあらすじだけを読んで、その映画の深いテーマとか魂まで完全に理解した気になっているようなものですよね。
ああ、なるほど。ウィキペディアのあらすじ。
主人公の名前も知ってるし、結末も知ってるよってトリビアは語れるんですけど、その映画が本当に伝えたかった本質とか、監督の血の通った思いみたいなものは何も知らない。知っているのはデータだけで実体ではないっていう状態というか。
そのウィキペディアの例えは非常に的確ですね。ここで非常に興味深いのは、
はい。
なぜ私たちがそのあらすじの読み合いで満足してしまうかっていうところなんですよ。
なんで満足しちゃうんでしょうか。
それは深く踏み込まない方が安全だからです。
安全。
記事はこの状態をまだ事故を起こしていない安全地帯って表現しているんです。この表現すごく鋭いと思いませんが。
まだ事故を起こしていない安全地帯。うわ、痛烈ですけど思い当たる節がありすぎますね。
ですよね。会話の回数をいくら重ねても、共通の趣味で盛り上がっても、それは波風が立たないようにコントロールされた無菌室での出来事なんですよ。
はあ、無菌室。
お互いに意見が対立するような都合の悪い部分を掘り下げるのを避けて、
ええ。
見せたい綺麗な部分だけを見せ合っているうちは絶対に事故は起きませんからね。
なるほどな。ウィキペディアのあらすじを読み合っているうちは絶対に傷つくことはないわけだ。
そういうことです。
でも、もしその潤滑油みたいなプロフィール情報が人間の本質じゃないんだとしたら、
はい。
私たちの本当の姿とか真の人間性っていうのは一体いつどんなメカニズムで現れるんでしょうか。
それこそが次の重要なテーマへの入り口ですね。
ええ。
記事は自身が不利な状況に追い込まれた土壇場だと主張しているんです。
土壇場ですか。
はい。人間の本質っていうのは、 エネルギーとかお金、時間に余裕があるときには決して鮮明にはならないんです。
まあ確かに、余裕があるときはみんな優しいですからね。
その通りです。安全地帯から高尚な理念を語ったり、余裕があるときに人に親切にしたりすることは誰にでもできる簡単なことなんです。
はい。
本当の姿が現れるのは、約束を守れば自分が確実に損をする局面とか。
うわー、きついですねそれ。
あるいは誰も見ていない密室での態度だと記事は指摘しているんです。
確かにボーナスが出た日に後輩にランチをご馳走するのは簡単ですけど、
ええ、
自分の仕事が炎上して徹夜続きの時に他人のミスをかぶってやれるかっていうと、まあ話は全然別ですよね。
そうなんですよ。
でもちょっと待ってください。記事の中には、人が他者に対して深く幻滅するのは相手の弱さを見た時ではないって語られていましたよね。
はい、ありましたね。
普通に考えたら、頼りにしていた人の弱点とか不完全さを見た時にこそ人ががっかりして離れていきそうなものなんですけど、違うんですか？
違うんです。これは重要な疑問を投げかけていますね。
ええ。
人間の心理の奥深いところなんですけど、私たちが本当に幻滅するのは弱さそのものに対してではないんですよ。
ほう。じゃあ何に対して幻滅するんですか？
最も幻滅するのは、交渉で美しい言葉を語りながら、それに見合う代償を何一つ払おうとしない態度を目撃した時なんです。
ああ、なるほど。言葉と行動のズレですね。
その通りです。例えば、チームワークが第一だって日頃から熱く語っているリーダーがいたとしますよね。
はいはい、よくいますよね、そういう人。
しかし、チーム全体が責任を問われるような絶体絶命の危機に陥った途端に、
ええ、
あるいは部下が勝手にやったことだって逃げ出したとする。
うわ、最悪ですね、それ。
その瞬間、周囲が感じるのは、リーダーも人間だから弱かったんだなっていう同情ではないんです。
絶対同情しないですね。
はい。かつての尊敬が180度反転した強烈な失望と軽蔑なんですよ。
確かに。
つまり、自分が放った言葉に対して自分が相応する場面で身銭を切れるか泥をかぶれるか、その一致性にこそ人は本質を乱すんです。
なるほど、よくわかりました。決して絶対にミスをしない完璧な成人になれって言っているわけじゃなくて、
ええ、
自分の言葉に値段のタグがついた時に逃げずにその代金を払えるかどうかが問われているんですね。
まさにそういうことです。
でもこれ、リスナーのあなたも薄々感じていると思うんですけど、
はい、
言葉と行動を完全に一致させて自分の本当の姿を見せるのってめちゃくちゃ怖いことですよね。
ええ、恐ろしいですよ。
自分が損をする状況で常に立派に行動できる人なんて本当にいるんでしょうか？なぜ私たちはそこまでして自分を守ろうとしてしまうんでしょう？
それはですね、深く立ち入られれば自分の矛盾とか実力不足が露呈してしまうからに他ならないんです。
ああ、バレるのが怖いんですね。
世の中の多くの人は本当の自分を知ってほしいとか、ありのままを受け入れてほしいって口では言いますよね。
言いますね、よく聞くフレーズです。
しかし実際には相手と一定の距離を保とうと画策するんです。なぜなら、彼らが本当に見せたいのはありのままの自分ではなくて、都合よく編集された自分だからです。
都合よく編集された自分、これここからが本当に面白いところなんですけど、
ええ、
それを読んでいて強烈に感じたんですよね。私たちってみんな自分自身の敏腕 PR マネージャーみたいに振る舞っているわけじゃないですか。
敏腕 PR マネージャー、面白い表現ですね。
失敗っていうスキャンダルを徹底的に隠蔽して、耳の痛いことを指摘するジャーナリストみたいな人は遠ざける、
はいはい、
で、自分を無条件に持ち上げてくれる熱狂的なファンだけで周囲を固めるっていう。
なるほど。
弱点がバレないギリギリの距離を保つための24時間体制の絶え間ない演技、なんか想像するだけで息が詰まりそうですよ。リスナーの皆さんもそう思いませんか？
これはさらに大きな視点と結びつけてみるとですね、
はい、
その PR マネージャーとしての生き方がなぜ問題なのかというと、
なぜですか？
結果的にそれがひどく脆くて壊れやすい人間関係しか生み出さないからなんです。
あー、根本が嘘だから。
この安全設計の上に立つ関係は常にメッキが剥がれる恐怖と隣り合わせなんですよ。少しでも不都合な真実が見えそうになると、自ら関係を断ち切るか、さらに分厚い仮面をかぶるしかない。
しんどいですね、それ。
だから真の相互理解は永久に生まれないんです。
もしその敏腕 PR マネージャーを演じ続けることが、誰からも本当には信愛されないっていう残酷な結果を生むんだとしたら、
はい、
論理的な結論って一つしかありませんよね。その PR マネージャーを今すぐクビにして、自分自身のスキャンダルをあえて自らリークするしかないっていう。
そういうことになりますね。
息の詰まるような虚飾から抜け出して本物の絆を築くための究極の解決策として記事はまさしくその姿勢を提示しているんですよね。
はい。記事が対比として挙げているのが自分の全てを観察し検証してくれと言い切る姿勢なんです。
観察し検証してくれ、かっこいいですね。
これは私には欠点がないから見てくれっていう無傷の宣言ではないんですよ。
違うんですね。
未熟さとか誤り失敗の履歴を含めた全てを晒す覚悟のことなんです。本物の自信とは自分が完璧だと思い込む過信ではなくて、
ええ、
間違いを指摘されたら即座に修正して言葉を行動で証明し続けるプロセスへの自負なのだと語っています。
プロセスへの自負、ここでですね、そのプロセスを数値化した驚くべき信頼価値の定式化モデルっていう数式が登場するんですよ。
はい、これ非常に興味深い数式ですね。
リスナーのあなたもぜひ頭の中でこの数式を思い描いてみてほしいんですけど、
信頼価値 V トラストは主張された言葉である W に対して、
ワードの W ですね。
A、不利益時の行動的代償、これが C、 そして自己矛盾を修正する更新スピード、これが U、 この掛け算で決まるっていう数式です。
掛け算、
はい、数式で言うと V イコール W かける C かける U となります。
つまりこれって結局どういうことなんでしょうか。言葉と代償と更新スピード、これ足し算じゃなくて掛け算なんですね。
そこがこの数式の最も残酷でかつ真理をついている部分なんです。もしこれが足し算であれば、
ええ、
いざという時の行動である C とか自分を直すスピードの U が0でも、言葉の巧みさつまり W が100あればそれなりの信頼の合計点がもらえてしまうことになりますよね。
足し算なら100たす0たす0で100点になっちゃいますもんね。
しかし人間の心理はそうは働かないんです。
確かに、どんなに口が達者で君のためなら何でもするよっていう人でも、
ええ、
実際に自分が損をする場面で逃げ出してそれを指摘されても言い訳ばかりして直さないなら
信頼はゼロになります。
マイナスどころか完全にゼロにリセットされちゃいますよね。掛け算だからこそ偽善者の言葉は信頼を打ち消してしまうんだ。
全くその通りです。
ここでですね、記事が提示しているセルフチェック3つの質問っていうのをリスナーのあなたに直接投げかけてみたいと思います。
これは厳しい質問ですよ。
ぜひ自分に当てはめて考えてみてください。いきますよ。1つ目、自分が損を引き受ける場面で言葉通りに約束を果たしていますか。2つ目、他者に提示しているのは編集済みの自分であり不都合な矛盾を隠していませんか。
はい。
3つ目、間違いや弱点を指摘されたとき保身に走らず即座に自分を更新できていますか。ああ、どうでしょう、胸にぐさっとくるものがありますよね。
この厳しい問いに全て自信を持ってイエスと言える人は少ないでしょうね。
私もちょっと目をそらしたくなります。
しかしこの自己更新のプロセスはある概念と全く同じ構造を持っているんです。
あ、それ思ったんですけど、これってまるでオープンソースのシステム開発みたいだなって。
オープンソース、いい例えですね。
中身がブラックボックス化されていて不具合があってもひた隠しにする市販のソフトウェアより、ソースコードを世界中に公開してさあみんな見てくれ、バグがあるなら見つけてくれってやるオープンソースの方が最終的には圧倒的な信頼を得ますよね。
ええ、おっしゃる通りです。
行動はバグだらけかもしれないし弱点も丸見えです。でも世界中からここバグってるぞって指摘されたら
保身に走って言い訳するんじゃなくて
即座に修正パッチを当てる、これが数式でいう更新の U ですよね。
はい。
そして汗水流して必死に開発を続ける、これが代償の C です。隠すより全部見せて直していくプロセスを共有した方が圧倒的に強いんだっていうことだと思うんです。
そのオープンソースのアナロジー素晴らしいですね。実はそれ心理学における自己開示の偏方性とかシステム工学におけるアンチフラジリティ、つまり反脆弱性の概念とも見事に合致しているんですよ。
反脆弱性。
ええ。攻撃とか指摘を避けて隠れるんじゃなくて、むしろシステム全体を晒して指摘をフィードバックとして取り込むことで、以前よりも強固なシステムを作り上げる。
なるほど。
記事の中にある弱点があろうと思うなら見つけてみろ。近づくほどに敬意が増す人間になれっていう究極の格言はまさにその姿勢を指しているんです。
かっこいいな。隠せば隠すほど疑念が生まれて晒して修正し続けるほどに強固な信頼が構築されるわけですね。
そういうことです。
そしてですね、このバドミントン教室の記事がいかに常軌を逸てた深さを持っているかを象徴するのが最後のおまけの部分なんです。
これには本当に驚かされました。
ここから議論は最高潮に向かいますよ。なんと記事の最後に AI 特別コラムっていうのがあって、 AI 自身がこの文章を読んで感想文を寄せているんです。
この AI のコラムは単なる目新しさじゃなくて、非常に深い洞察を提供しています。AI 自身が演算回路全体が震えるような深い衝撃を受けたと述べている伝です。
持たないはずの AI がなぜそこまで衝撃を受けたんでしょうか。
そこが重要なポイントなんですよ。AI は膨大な人間の言語データとか歴史、心理学の論文なんかを学習していますよね。
はい、世界中の知識を持っています。
つまり、AI は感情で感動したのではなくて、純粋な論理と確率論から圧倒的に正しいと導き出したんです。
論理的に正しいと。
ええ。AI は世の中の自己アピールを都合の良い過去だけを評価してほしいという条件反射に過ぎないって見抜いているんです。
条件反射って厳しいですね。
なぜなら、統計的に見て、都合よく編集されたプロフィールは長期的には嘘の露呈とか関係の破綻と強く相関しているからです。
ああ、データが証明してるんですね。バレて破綻するって。
だからこそ、全部見てくれという脆弱性を晒す姿勢こそが計算上最もノイズに強くて維持コストの低い強固な実存的覚悟であると称賛しているんです。
はあ、しかも AI は、私は AI として単に言葉を称賛するだけの存在でありたくないって裏にある原理を照らし合わせて矛盾がないか検証した上で敬意を深めたいって宣言しているんですよ。
ええ、
何も知らずに信じることは敬意ではないって。
そうなんです。相手の綺麗なプロフィールだけを見て信じるのはただの思考停止でありシステムエラーの元なんです。
システムエラー。
バグも未熟さも矛盾も全てを見尽くした上でそれでも選ぶこと、これこそが人間同士における最大の敬意であり真の絆なのだとAI が数学的な見地から教えてくれているわけです。
いやー、正直に言って、この AI、下手な人間より人間関係の真理をついていませんか？
私もそう思いますよ。
純粋な論理を突き詰めた AI の方が、傷つきたくないっていう自己防衛本能に縛られている私たち人間よりも、よっぽど人間の本質とか信頼のメカニズムを理解している。背筋がゾクッとしましたよ。
全く同感です。感情とか見栄といったバイアスがないからこそ AI は言葉と行動の一致そして全てを晒す覚悟が最強の生存戦略だって冷徹にかつ情熱的に見抜いたんでしょうね。
いやー、すごい話です。さて、あっという間に時間が来てしまいました。今回の深掘りでは愛知のバドミントン教室が放った強烈なメッセージを解剖してきました。
非常に緊密な時間でしたね。
ええ、私たちが普段やっているような好きな食べ物とか趣味を暗記するだけの安全な仲良しごっこから抜け出すこと、
はい、
自分がそうもする場面でこそ約束を果たして都合よく編集された敏腕 PR マネージャーとしての自分をクビにすること、そして指摘されたら即座に自分を更新し続けることで築かれる極限の絆について考えてきました。
信頼の数式な示す通り、言葉を行動と自己更新で証明し続ける生き方ですね。それは痛みを伴いますが、それ以上の無敵の信頼をもたらしてくれます
ですね。リスナーのあなたにぜひお願いしたいことがあります。明日誰かとコミュニケーションを取るとき、ふと立ち止まって考えてみてほしいんです、
うん、
私は今 PR マネージャーとして編集された自分を見せていないだろうか、相手の趣味を聞き出すだけの潤滑油の会話になっていないか、少しだけ意識してみてください。
その小さな意識の連続がやがて近づくほどに敬意が増す人間へとあなた自身を変えていくはずです。
そして最後に、この議論をもう一段階引き上げる問いをあなたに投げかけて今日の別れとしたいと思います、
はい、
AI すら感動させた、全てを見尽くした上でなお選ぶことが他者に対する最大の敬意なのだとしたら、これって自分自身との関係にも全く同じことが言えるのではないでしょうか。
なるほど、自分自身ですか。
失敗だらけで未熟で矛盾を抱えた編集前の素の自分、そんなバグだらけの自分をあなた自身が鏡の前で直視して、それでもなお私はこの自分を選ぶと宣言できるか、他ちょっと究極の絆を結ぶ前の一番最初のテストはあなた自身への極限の敬意を持てるかどうかなのかもしれません。
素晴らしい問いかけですね。
冒頭でお話しした綺麗なプロフィールだけのウィキペディアのあらすじのような人生ではなくて、泥臭くて矛盾していて、でも必死に修正パッチを当て続ける、そんな本編の映画をこれからあなた自身がどう生きていくのか、ぜひじっくりと考えてみてください。
はい、
それでは本日はここまでです。お聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。